喋ったらやられちゃうっていう危険性もあるわけ。だから喋らないでおこうと思ったりもするんだけど、喋れと今度イエス様の方から黙ってるなと語れっていう命令が来たと。で、あなたに手を出す者はいないって。ちゃんと私が守ってあげるからって。で、そういう、幻を見たって。それで元気を得てね。そしてまた、このコリントで伝道をやった、続けたっていうことなんだね。そして、多くの信者を得たんだけれど、まあ、まあ、もう、ここで、コリントを去っていくっていう決断をしたっていうことがずっと載ってるわけだけどね。ちょっとその前に、イエス様が幻を与えたわけですけど、その幻の内容は何だろうかというと、今日、今読んでいただいた、ガリオンっていう人の話ですね。ガリオンという人がアカヤ州の地方総督として、いたというわけですね。これは、AD51年の出来事ですけど、この人は、非常に優秀な、有能な人であって、で、この人のお兄ちゃんが、ネロ皇帝っていう、この後、まあ、暴君の皇帝が出るんですけどね。しかし前半の方はネロっていうのは前世を引いた人なんですね。若くして、少年ぐらいの時に皇帝になったわけですけど、その間、セネカですか？セネカという、ストア派の哲学者で教育、ネロの教育者になって、ネロを教育した人がいるんですけど、その人の弟としてこのガリオンという人がいるわけですね。で、まあ、お兄ちゃんも優秀な人ですけど、名前を残してる人ですけど、弟もなかなかできた人であった。で、この人が、ギリシャのですね、アカイア州、アテネだとか、それからメソポタミアの、メソポタミア、ペルポス半島ですか。ごめんなさい。ペルポス半島のあの辺りのですね、ギリシャですね。あそこの総督として、赴任しているわけです。で、これ総督と一地方の、まあ、町長だとか、村市長だとか、まあ、そんなものとはちょっと違うわね、格がね。総督なんですね。その地方の、ものすごく、ある意味で支配者であるわけですが。だから、デルベだとか、あるいは、リストラだとかね、ピリポ、テサロニケだとか、これも、こっちはマケドニアですけど、そういうところの、そういうところじゃ、まあ、ちょっと町ですね、町の迫害というものと、迫害の中に、そこの地方の町長とか、まあ、村長、町長だとかね、そういうのがこう、一緒になって、ユダヤ人と一緒になって、迫害をやったという、そんな程度のことではないんですよ。このガリオンが動くということになると、それはローマ全体が動くような感じになるわけですよね。ですから非常に権威があるわけであるというわけです。その権威がある人がですよ、パウロの裁判に味方してくれたような状態になったわけですよ。つまり黙認ですね。キリスト教の伝道については黙っとくというような態度を取ってくれたおかげで、キリスト教会は発展していくという結果を生むわけですね。この一地方の総督の決定というのは大きいわけですよ。そういうおかげを被っているという状態ですよね。で、というのは、つまり、パウロが伝道してたら、捕まっちゃったわけですね。で、そしてそのユダヤ人たちがパウロを捕まえたわけですけど、で、パウロをガリオのところに連れて行ってですね、で、この人は、まあ、立法に反して神を礼拝することを進めとると。もう、これは全く許されないということで、裁いてほしいっていうようなことを言ったっていうんですね。そしたら、 ガリオンは、ローマには法律と、法律とも同じ言葉なんですよね。ノモスっていう、ローっていう、ね、ローっていう言葉なんですが、同じ言葉なんだけど、キリスト教会でそれを使うときには立法と訳すわけですね。で、ローマの方ではそれは法律と訳すわけですから。まあ、法律、だから同じ言葉がどういうふうに使えばいいか。だから、ある人は法律に反して、ローマの法律に反して神を礼拝しようとさせている人がいますって言って、それで訴えたというように訳しているものもあるわけですね。ここは法律と訳すべきだというふうにやっているものもあります。まあ、ここでは立法と訳してますが、そうすると、立法と訳すると、ユダヤ教のない中の立法ということになりましょうかね。ユダヤ教内での立法に反してで、そんなことについてガリオンに言われたって、ガリオンはそんなものはお前たちの宗教の話でしょうという、そういうふうにして、そちらで勝手にやってくれよっていう、イエスがキリストかどうかだとかっていうのはそちらでやれって。聖書に基づいて言うような、喧嘩してるんだから、聖書に基づいてそれを解決しなさいよって。私は関係しませんよって、こういうようにして突っ張ったっていうんだね。そういう決定を下したっていうわけです。で、これは、宗教に関与しないっていうか、宗教問題についてはローマは関与しない。正しいですよ。殺人だとか、詐欺だとかね、そういうような具体的ないろんな、テロだとかね、そういうようなことについては私たちは関与しますと。それ裁きますよと。そういう問題は受理して解決しますと。しかし宗教に関しては、それは私たちはタッチしませんと。そういうようにやったと。まあこれはその前にクラウディウス帝という、前にっていうのはなんかこの時にクラウディウス帝というのはローマの皇帝にいるわけですが、その人はローマでですね、クレストスというものについて騒動が起こったと。で、ユダヤ人の間で騒動が起こったと。クレストスという側につく者と、それを信じる人と信じない者との間にあった。で、クレストスというのはクリストスということの、だろうと言われてるわけですね。クリストスということのことについて、ローマでも騒動が起こっていると。だから、クラウディウス帝は、そこに入っていって、どちらが正しいかなんていうことをしないでね、もう、ユダヤ人であるなら、全員、クリストスを信じる人であろうと、信じない人であろうと、全員ローマから出て行ってくれって言ってやったっていうんだな。それで追い出されたわけですよ。ユダヤ人たちは。まあ、その中に、アキラだとか、プリスキラっていうね、の人がいた。夫婦ですけどね、これ。夫の方が、アキラで、その奥さんの方が、プリスキラという。で、これが、流れてなくて、追い出されて、そして、コリントンのところに、いたというわけですけどね。まあ、そういう話があります。だから、まあ、ローマ皇帝も、そういう宗教上の問題について、いちいち介入しない。もううるさい。もう騒動を起こすんだったら出ていけと。もうユダヤ人はみんな出ていけって。こういう形の解決の仕方をしたんだけど。これは、ここの、総督は、宗教に関与しない。そちらで自分たちの中で解決しなさいというふうにしたという、まあそういうことになっている。まあこの決定によって、いわゆるローマの方は、キリスト教に直接弾圧するとか、干渉するだとか、そういうことをしないということを決定したということなんだね。黙認だね、結局。黙認するわけですよ。そこで何かあったって知らんぷりしてるわけです。だから、やりたいことはやったっていいという。そういう態度を取ってくれたことによって、非常にキリスト教会は、助かった。この後も、助かっていく面もあるわけですね。 まあ、そういうことが一つあります。もちろんネロっていう人はこれはキリスト教を弾圧した人でになるんですけど、ね、皇帝自身が弾圧して、その後キリスト教会はひどい目に遭わされてしまうということになるんだけども、313年に国教になるわけですね。キリスト教が皇帝によって皇帝認められて、ヨーロッパの宗教はキリスト教会、キリスト教に統一されていくっていう、そういう世界が生まれてくるわけですけど、まあそこまで行くまでにはいろんな紆余曲折がある、あるっていう。まあそういうことになるんですけど、まあ一応ここでは、貢献が味方したような形になっていると。まあこういうことですね。で、で、まあ、イエス様が、あるいはパウロが幻を見た。喋るな。じゃあ喋って、語れと。黙っているなと。恐れちゃならないと。いう、私はあなたといるからと。あなたを迫害する者いないっていう。まあそういう、主の幻が成就することになるんですね。さあ、それで、でもここで問題になるのは、まあ、パウロが捕まって、そして、まあ、捕まって、そして法廷に行って、で、向こうからユダヤ人たちからガリオスに訴え出たんだけど、ガリオスは次にパウロに聞き正そうと普通はする状態なんだけども、ガリオスの方がストップかけて、パウロさんまだあなた喋る必要ないよと。ね。それで自分の意見を述べて、で、述べただけではなくて、訴え出た者たちを法廷から追い出したと。追い出したらどうなったかというと、追い出された者たち、なのかどうかですね。ここのところは非常にわからないところなんですけど、彼らを法廷から追い出した。すると群衆は街道長のソステネを捕まえて法廷の前で殴りつけたってなってるんですね。で、ここのこのソステネっていうのはまあ街道長だって言ってるんですけど、先に街道長にでクリスチャンになった人の名前はソステネじゃないですよね。クリスポ。そう、クリスポという名前。クリスポという街道長はクリスチャンになった。この人が、ここの群衆というのをユダヤ人だというように理解したら、ユダヤ人がクリスポをに払いせで捕まえて殴ったって言ったらわかるけどね。名前が変わっちゃってるんですよ。街道長の名前が変わっちゃって。ソステネってなってるんだ。で、ソステネというのは、パウロと一緒に伝道した人にソステネという人がいるわけですね。で、この人は、コリントの人ということになってる。コリントに宛てた手紙の中に、パウロとソステネからあなた方に手紙を送りますって、で、ソステネという名前が出てくるわけ。そうすると、この人はクリスチャンじゃないのかと。そうすると、どういうことになるのか。クリスポという街道長とソステネという人は、イコールなのか。名前は違ってるけども、イコールなのか。そうじゃなくて、別人だとすればですね、街道長がソステネの後に、クリスポの後にソステネという人が街道長になった。なったけれども、またこの人もクリスチャンになったと。二人の人物がクリスチャンになったんだと。それで、後ろのソステネも迫害を受けたと。こういうように理解するのかね。要するに違ってるんだから、どういうふうに理解するのかわからない。それともそれからもう一つの問題は、 この群衆ってなってるんですけど、原点では何も群衆っていう言葉がないわけですね。彼らってなってる。でこの彼らをユダヤ人たちとするのかね、それとも異邦人たち、他の者たち、ユダヤ人じゃない他の者たちがいるのか。そうすると、まあ、総督がキリスト教会の方にむしろ手を出してあかんというような形の判決を下している、案に下しているとすれば、その、異邦人たちは、その意見に賛同して、賛否賛同して、ユダヤ人がもうダメなんだと。ユダヤ人がこんな問題を起こしてるんだと。だから、ユダヤ人の街道長、そしてね、そしてのはクリスチャンじゃない、まだなってないとしてね、そしてねさんをつに暴力を振るったと。この、だから、この群衆というものを誰にする、どういうふうにするのか、クリスチャンにするのか。クリスチャンはしかし、暴力を振るうことを良しとしてないですからね。そんな、いじめられたからいじめ返すなんてことはしませんから。だから、この群衆を、群衆と訳している、この訳した人は、この、異邦人を、ということを暗に言いたいために訳したのかね。そういうことなんですね。彼らだけじゃわからないから、群衆とやっとこうっていうようにしたのかね。そうすると、異邦人が、ユダヤ人はいつもうるさいやつだな、もうぐちゃぐちゃ、もう、何でも騒動を起こしやがってっていうような感じで、ユダヤ人の街道長を、そうすると、ソステネという人は、クリスチャンになったソステネとしては違うっていう、違う人の、同じ名前だけども違う人っていうことになるのかね。この辺が難しいんですよ。でも、回答、ちゃんとした回答なんかないような状態ですね、今は。まだいろんな読んでても、こうだと思うっていうだけのことで終わっちゃってるのが多いですね。まあ、そういうことであります。それから、まあ、そういうことで、まあ、一応迫害を受けることから逃れられたわけですね。で次のところに移っていきますと、パウロはなおしばらくの間ここに滞在したが、やがて兄弟たちに別れを告げて船でシリア州へ旅立ったとなっています。だいたいコリントに滞在したのが1年6ヶ月間、長いですね。彼らはそんなに長く同じところにで伝道することはなかったんだ。だいたい数ヶ月もないぐらいのところもあるわけですね。でどんどん変わっていくんですけども、彼は、コリントは長かったですね。で、帰ろうとしたんですね。いや、別れを告げて帰ろうとした。で、船でシリア州へ旅立った。シリア州っていうのは、自分の母教会であるアンティオキア教会ですね。シリアのアンティオキアですね。そこへ行こうと、まあ伝道報告っていうかな、今は自分を支えてくれたこの教会に挨拶にしておかなきゃならない、伝道の結果っていうことを報告しなきゃならない。まあ宣教師なんかはね、アメリカなんかからこう日本にやってきますよね。3か年ぐらい日本で伝道してで帰っていくんだよね、本国に帰って、そしてまた向こうで何ヶ月間かけてずっと自分の伝道の成果をね、報告しに回るわけですよ。教会回り巡りをして、また一つよろしく伝道献金をお願いしますって。で、また日本に帰ってくる。その人たちにそういうことをやってますけども、パウロさんだって同じように自分のしていたことをアンティオキア教会に報告するというようなことがあるんですよね。で、まあ帰ろうと、今回はもうここで一応伝道を終えて帰ろうと願ったということになっております。それで、別れを告げて、船でシリア州、で船でシリア州に行くって、陸路じゃなくて、船で行こうということになった。 船は大体は冬間、冬の間は、この風の関係で危ないので、ストップされてるんですね。ですから、多分、この、出かけたのは、冬が過ぎて、3月、4月頃の、特に4月に近い方でしょうかね。まだ4月の上旬だとか、そのあたりで船に乗るって。で、なぜそんなことになるかって言ったら、過ぎ越しの祭りっていうのが、エルサレムにおいて行われるわけですよね。そういうことも考えてたかもしれない。まあ、彼はユダヤ人で、もうキリスト者になったんだけれども、なおやっぱりそういうそのものを大事にしている点もあるんですよ。まあ、ユダヤ人はユダヤ人のようにっていう、ユダヤ人に対してはユダヤ人のようにと言って、まあ、彼はユダヤ人たちに接するときには、なるべくこう、問題を起こさないように しときたいということで、そういう態度を取ったと思うんですけど、まあおそらく祭りを目指して、まあそこにはいろんな人が集まってきますからね、そういう信仰、キリスト者の信仰者たちとも交わりを持てるっていうようなこともあるんでしょうかね。まあ、それで、その頃に旅立ちようとしたんじゃないかと、シリアに行く船に乗り込むと。いうこと でシリア州へ、まあ、立っていくんですけど、プリスキラとアクラも同行した。まあ、彼はコリントにいたわけですね。で彼は の職業はテント作りです。パウロさんもコリントに来た時に一等最初に行ったところはプリスキラとアクラのうちなんですね。でそこで、彼は一緒になってテント作りをしたんです。自分の生計を食いぷちを得るためにですね、働いたわけです。働くことはユダヤ人たちは決してバカにしないわけなんですね。働くことは尊いことだと考えられて、ギリシャ人だとかね、韓国人なんかもみんな働く人はゲスのもののやることだと思ってるわけ。で、貴族だとか上の者はね、そういう人たちから得たお金で、得たもの、まあ、搾取してね、贅沢三昧で暮らすわけ。で、広場に行っては物思いにふけるわけ。思想、哲学の世界にこう入っていって、でこうやってるわけ。まあ、そういうところですね。だから日本はね、日本人っていうのは仕事することを決してバカにしないですよ。日本人はちゃんと仕事っていうのを大切にする。でもよその国ではそういうのは、そういう労働、肉体労働者は下の仕事だと思っている人がたくさん民族にあるんですよ。そういう民族。まあそれは、まあちょっと話がちょっと変にやっちゃって悪いですけど。それはそれとして置いといてですね、それでパウロさんもアクラなんかと一緒になって、アキラと一緒になってこうテント作りをして生計を立て、しかしちゃんとシラスとテモテですね、そういう人たちがテサロニケからこうやってくる、そしてちゃんと献金を持ってねやってくるわけですよ。それでもうパウロさんはテント作りをやめまして、で専門に伝道すると、それお金はちゃんと恵まれたからね、テサロニケだとかピリポの人たちは大変ずっと最初から伝道 に参加して献金を送ってね、助けた、パウロさんを助けた、テサロニケの人たちも助けた、まあ、そういう人たちのおかげでパウロさんは伝道費を稼いで得て、専門に御言葉を専門にすると、まあ、生計を立てる必要がなくなって、そこから解放されて伝道したという、そういうことが書かれていました。で、まあそのアクラさんとプリスカがコリントから、エペソにね、エペソに移りたいということを、まあ、申し出たんでしょうね。 まあ、仕事場をそこでそちらに移したいということになったんだと思う。で、パウロさんと一緒にじゃあ行きましょうということで行って、で、まあ、まあ、そんな話で、そのエペソードに着いたら、まあ、彼らと別れて、パウロさんは自分一人で街道に入って伝道したということになってますけども、その際にですね、船に乗っていくときにどういうことがあったかということが書かれておりまして、髪の毛を切ったって、頭を剃った、頭を剃るっていう、そういうことをして船に乗り込むわけですけど、これは何を意味しているかっていうと、なんか願い事をするときにですね、30日間という期限を決めて、あるいは60日間という期限を決めて、その間、まあ、好きなブドウ酒を飲むのをやめるだとかね、まあそういう、こういう契約、神様との間に契約をやって、そしてこれを守りますので、こういう禁欲の生活をいたしますから、一つ私の願いを叶えてほしいという、まあ、そういうことを神に願いでる、そういうのがユダヤ教の中にあるんですね。ナジルブトというように言われてます。で、請願している間はずっと頭の髪の毛は、初め請願するときには切る、剃るわけでね、剃って請願に入って、そして請願は終わるまで髪の毛を切らない。ずっと伸ばしっぱなし。で、請願が満ちると、請願の日が満ちると、もう一回髪の毛を剃って。まあ普通、それは大体神殿で燃やしてもらうということになってるんですけど、その髪の毛は。ここではまあ旅の途中だからどうしたのか知らんけれども、まあ剃って終えるわけですね。その制約を解いてもらうという、そういうことです。で、どういうことを彼は願っていたかについては書かれていないので、これも想像するしかないんですね。で、おそらく、この後の話をこう見ていくと、シリアに帰りたいっていうことなんですね。それを叶えてほしいということを神様に願っているんじゃないのかなと。単に、まあ、旅行で船に乗りさえすれば行くじゃないかということじゃなくて、やっぱりそれは命がけのやっぱり旅なんでしょうね。嵐に会わないことも願うだろうし、いろんなことあると思うね。まあ、そんなことで請願を立ててた。だから、よっぽどパウロさんにとっては、今この機会を逃したらいけないと思ってエルサレムに帰りたい。特にエルサレムにまず上陸してからは、あれでしょう、エルサレムに直行してますよね。カイザリアからエルサレムに向かって。アンティオキアっていうのはもっと上の方にありますからね。現在のシリアの中の一つのところですけど。だからかなりの距離があるわけです。しかしまず彼はカイザリアについてすぐにエルサレムに直行したということが書かれています。で、これは大事なんですね。これはね、エルサレム教会というのは貧しかったんですよ。貧しい生徒がたくさんいたんです。で、飢餓にあったりね、いろんなことがあるでしょ。預言者が飢餓が今後起こりますだとかって預言してた時ですから。それで、結局、パウロさんは献金を持って帰ったんだと思う。エルサレムに。パウロさんはね、自分で建てた教会にね、初めから献金してくださいって言ったんですよ。何のためにですかって言ったら、エルサレムの貧しい人たちに献金を届けなきゃならないからって言って。もう最初から献金を命じました。で、私が行ってから献金を募るようなことをしないでくださいと。初めから献金はちゃんと自分の力に応じてですよ。力に応じてやってほしいと言って頼んで伝道してるわけ。だから集まるんですよ。それを持ってエルサレムに向かって、そしてそれを捧げるわけです。で、その捧げることによって何をやってるか言ったら、信仰者の交わりですね。交わりを保とうとしてるわけです。外国に建てられた教会は私たちは違うんだというような感覚じゃなくて、一つのキリストの行動の教会を信じる。私たちの信仰告白の中にね、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、 生徒の交わりっていう、それを信じますって言ってるでしょ。それが大事なんですよ。みんな自分たちだけがこう、自分たちの教会だけがここにあるっていうだけじゃないんですよ。それは一つの教会の一枝なんですね。それを信じてるわけですよ。だから他の教会のことを常に覚えるという、そういう責任と、責任っていうか、そういうことを大事にしているわけです。キリストにあって一つである。一つの体である。頭は一つなんだけれども、死体はいろいろとあると。手だとか指だとか足だとかお腹の内臓だとか、いろんな違いがあるけれども、みんなそれは一つの命のために奉仕しているんだと。そういう、ま、この有機的な交わりを形成していきなさいという、キリストにあってみんなそれぞれ尊敬し合い支え合っていく。俺さえよければいいって言って、目は耳に向かってお前はいらないって言えないって。目があって初めて耳も役立つし、耳もあって初めて目も助かるんですね。足の裏があって初めて歩けるんですよ。目も行きたいところに行けるわけですよ。だからお互いがみんな尊敬して、足は、足の下は汚いから、ああそんなものは大事にしなくたって言って、そんなんやったら人間は健康に歩けません。どこもかしこもみんな大事なんだ。みんな必要なんです。だからそういうものとして尊敬し合っていきなさいっていう、これがキリスト教の立場なんだね。これが人類に広がっていったらまた大事なんですよ。すべてのものは平等であってね、尊敬し合うっていう、そういう世界が生まれてくる。男も女もないと、キリストになって一つ。差別してはならない。一番の問題はね、比較し合う、比較するっていうことが最大の悪の根源なんですよ。自分は偉いって、相手は低いって言って、そして自分を上に置いとくっていうことが一番問題なの。差別ってやつ。これ、しかし、どの人間も持ってる問題です。今日のお祈りの中にもそれが如実に表れてますわね。朝の祈りの中。それが本当のありのままの人間の姿ですよ。だからね、仏教もそういうことをちゃんと捉えてるわね。ちょっと話が違ってくると、無知っていうところね、前も何回もここで言ってますけど、無知っていうのはね、クソと味噌とが一緒になっちゃってる状態なんですよ。クソと味噌とが一緒、それは良くないでしょ。だから知を持つということは素晴らしいことなんです。血を持って区別する。こっち側は来てきれいけど、こっちは汚い。だから汚い方はちゃんと処分しなきゃいけないということは、血でもって判断するわけ。でも、これだけじゃダメなんですよ。これは差別を生むんですよ、この血は。血というものはものすごく問題、素晴らしいけれども、血は問題を持っているというのは、善悪を好みを取って食べて、髪のようになって目が開けたということから、人間は命を失ったわけ。本当の人間の生き方を失った。だから善悪を知る知というものは、これは素晴らしいけれども恐ろしいんですよ。だからもう一つ上に行かなあかんですよ。無分別知って言うんですよ。分別をなくす。無分別って言ったらね、あれはバカ者という意味で使っていますけどもね、無分別というのが大事なんですよ。分別をなくすわけですよ。血のところで分別をするでしょ。その血のところで分別している人が、今度はもっと上に行くと、無分別血で一緒になっていこうとするわけです。だから、何時の敵を愛せよ。敵と味方ということで分別して、味方だけは愛するけれども敵は憎むという、こういうことをやってはならない。敵も愛して、その一緒になっていく世界、無分別地という、まあ、地というついてますけども、無分別という世界の互いに輪を持って交わっていく世界こそが求められていかなきゃならない世界だと。だから、この無知って言えばいけませんけども、地はそれ以上ですけど、いいけども、地を超えたもっと世界、もっと本当に相手を受け入れていくっていう、それはどうしたらできるかっていうことを考えていく、そういう世界を、が大事だと。僕は和解って言うんですけどね。和解の世界というものを、この、見ていく。罪人を許す世界。神がそれをやってくださったんでしょ？私たち、神に逆らって、神様いらんと 神様の言うことを聞くもんかと。俺の自分のしたいことやるんだと。自分が神様なんだと。言ってやっている私をも許した。神の側がその罪を背負った。私が背負ったんじゃないんですよ。神が背負って解決してください。それがイエス・キリストの十字架の出来事ですね。そして私たちに対して福音、良き訪れを伝えてくれた。お前はの罪を許されているよっていう。帰ってきなさいっていう、そういう誘いを受けているわけですよ。これが福音伝道ですね。伝道はそのことを伝えているわけです。だから、神との和解の世界。神は聖なるお方で私たちは蹴られてるけど、本当はいけないんだけれども、行けるところに行けるようにしてくださったと。それを述べ伝えることなんですね。そういうことで、パウロさんはエルサレムに行って、そしてエルサレムの人たちに私たちは覚えていますと。で、交わりを常に持って行きたいですねっていう、ね、いうことでね、献金を捧げて。たんじゃないかと。まあ、これは、そういう、ただエルサレムに行くっていう、行ってどうするのかって言ったら、まあ、そういう内容を持っているものなんですね。それから今度は、アンティオケアに帰っていったと。自分の母教会、北上しまして、そこに帰っていって報告する。で、ここではね、ここからすぐに第三殿堂に入っていくんですね。何にも問題なしに第三殿堂に入っていきます。第二伝、今までのところは第二伝道だったわけですね。で、すぐに第三伝道に、これも分子系でもってずっと、一貫して書かれているわけですよ。途中で切れる文章じゃないんですよ。で、ずっと行って、そして、しばらくしたらもう、また、旅に出るわけですね。旅に出て、今まで伝道していた教会をいちいち回っていくわけですよ。そして、エペソに行くっていう、そういう、事件ですね、事件。で、彼はですね、一番第二伝道の時に何をしたかったか言ったら、あれですね、エペソの伝道したかった。第一回伝道は、アンティオキアって言っても違うアンティオキアですけどね、トルコの方のアンティオキアで、確かに、そのあたりをずっと伝道したわけでしょ。で、石打ちの刑にもあったってなことは、載っておりました。そして、今度は、そこを離れて、エペソに向かったんだと思うのね。ところが、その神の霊がですね、行くなっていうわけですよ。ストップかけたと。それで、じゃあ、トルコの上の方に向かって伝道しようと思って、行ったら、それもストップかかっちゃった。今度は、主の霊がストップかけた。エペソにも行けないし、上の方にも行くことを許されなかった。それでトロアスの方まで足を伸ばしてあった。だトロアスに行ったら幻を見て、マケドニアの人が私たちに来て助けてほしいと、私たちを助けてほしいという幻を見たので、これは神様の御心だということを思って、ヨーロッパに足を踏み入れたということになっているわけです。で、パウロさんはエペソに行きたいんですよ。エペソ伝道したいんです。エペソってアジア州の首都です。ここも首都ですね。アカイア州の人が、このコリントであったように、このアジア州の首都はエペソなんですよ。で、大きな町に伝道したいということで、願ってるわけですけど、今までは叶えられなかったわけですね。で、コリントで1年6ヶ月伝道して、やっともうこれでいいということになって、帰ることに決意をして、制約、ナジリ人の制約のようなものをして、エジプト、エルサレムに帰る。エルサレムからアンテオに帰ろうって、それを、まあ、叶えてほしいということで願って、船出するんだけど、まあ、エペソに着いた船をね、船に乗って、それで、対岸のエーゲ海を渡って対岸のエペソに着いて、そしてアクラとプリスケと別れを告げて、彼らはそこで商売をしたんでしょうね。で、商売するために別れたんでしょう。で、まあ、パウロはシリアに帰りたいということで、船の出るまでの間、伝道したんですね。 街道に入って、そして宣教した。だからみんな、あ、そうか、救い主は将来それは来ると私たちは信じているけれども、今ここで、あの歴史上に現れたイエスという人がメシアだったのか、そういうその宣教を受けるわけでしょ。で、この方が私は命であり復活であると。復活ということは何かって、このイエスによって示されている。このイエスによって何がそこで保証されたかって、最後の審判があるということを保証した。このイエスはよみがえることによってで、ね、天上に座について、その時を待っておられると。最後の審判があるんだよと。みんなそんなことを知らないでね、死んだらおしまいだなと思ってね、のほほんと暮らしていると。でも最後には神様、創造主なる神が責任を問うと、私たちに。私はあなたを作ったけれども、あなたはどう生きたかって言って責任を問うだろうと。審判のないことはないんだと。そういう保証をイエスが復活することによって保証しているって言ってるんですよね。こういう宣教の仕方なんですよ、パウロさんの宣教。だから悔い改めることが大事なんです。罪を認めて、悔い改めて神に立ち返ると。これを求めたわけだ。悔い改めなくていいって言うんだったらもうクリスチャンになれません。自分の罪が分からない人はクリスチャンになれないんです。胸を打って我が罪を許したまえという人はクリスチャンになれる。クリスチャンになるって難しいんですよ。そんな簡単な話じゃないんですよ。一生涯の戦いです。これは、ここに入ったら。しかし、保証されている。神によって保証されている。ものすごい祝福の中に入れられている。神が全世界の作り主だからね、神様の財産はその子供に譲られるわけですよ。私たちはだから全世界の持ち主なんですよ。一兆円持ってるからって、そんなの大したことはないんですよ。クリスチャンはもっともっと持ってるんですよ。神様が味方なんだから。そんなちっちゃなお金でもって、いいよ悪いよなんて言ってる話じゃないんだわ。もっと誇りを持ってね、堂々と生きりゃいいんです。まあ、それはともかくとして、要するに、あれですね、この、帰ろうとしたという。エペソに、だから、ところが、その、エペソの人たちは、まあ、まだもっともっと滞在してくださいよって言うんだけど、いや、これは急ぎの用があると。どうしてもエルサレムとの関係をちゃんと持ちたいし、母教会に報告をしていきたいということでね、先を急いだんですね。だから、神の御心ならば、また再びここにやってくる。と言って、別れたと言って、やけど。で、まあ、エルサレムに行って、そしてアンティオキア教会に行って、それからもうすぐに第三伝道に入るわけです。第三伝道に入って、自分の伝道したところを、まあすぐにエペソに向かっていけばいいと思うんだけども、そうじゃなくて、やっぱりパウロさんは自分の伝道した教会がどうなっているかということで、いちいち尋ねて回ってますね。そういうことをやってるんですよ。だからそれは非常に平凡な牧会のように感じますね。何もそこで、目新しいことが起こってるわけじゃないですか。しかしこういうやり方も大事なんですね。ほとんど、クリスチャン教会の伝道っていうのは、目新しいことはほとんどありませんよ。普段やってることをずっと続けていく。それが教会のやり方なの。パウロさんもそういうことやってるんですよ。で、そこはだからスーッと行って、そしてエペソに着くんですよね。で、エペソでは長い間伝道するんです。コリントよりも長い。滞在して。まあそういう、だから、第二伝道の時に、エペソに行きたいって言ってて、エペソに行けなかった、みんなことストップかけられたけれども、今度はね、第三伝道の時には、大手を振って、神様は行けと。今はエペソに行ってもよろしいと。許可を得た上での伝道になっているわけです。エペソ伝道は、そういう意味で、パウロの願いが、叶えられる。第三伝道の、でおいて叶えられるという、そういう、こと、まあ、スラッと書いているところです。 お祈りをします。父なる御神様、使徒言行録を学ぶ時を与えられて感謝します。パウロにもいろんな試練があって、恐れること、もう喋りたくない、語りたくない、黙っていたいというような思いにも駆られたことのあることを聞きました。しかしあなたはそれを励まして、語れ、黙っているなと励まして、パウロを支え導いてくださったことを覚えて本当に感謝するものです。あなたが常に共にいて、私たちの苦悩や悲しみを承知してくださっていることを感謝します。どうぞあなたを信頼して、あなたの御心に沿った歩みを形成していくことができるようにならせてください。御心に沿った歩みができますように。この祈りを主の御名によって祈ります。アーメン。